鈴木でした。
おお。
くらい。
忘れてました。なんか忘れて
じゃないですか。人間性とか考えないね。
そうですね。面白いとか面白くないとかさ、
そういうの決めちゃうし。
どうなのかな、バカだったんですか、ね、理系になったらレールを読んでいいと思って
。大学1年生。
そうなんですか。うん、そうなんですよ。もうこれで苦手な英語とかも言ってた。全然違ったんですね。思い込み。
もういいの？おしまいでいいの？
取れないことないね。上の方でも下の方やれば取れるよ。じゃあペットボトルちょうだい。
難しい。
これ忘れか。
これいじってみようか。
そうっすね。ちょっと待って。
待って、ね。そっちの方が見えるのかな。あれだよね。実がついて
る、ね。はい。あれですよね。
あれも実がついてる。あ、あれとかにね、ちょっと伸ばす。で、実がついてくる。こういうやつ。
実ついてますか？ああ、ついてますね。はい。
こういうやつとか。
はい。
やつに住んでる。
そうですね。そうですね。やつになります
。ちょっとこっちにして。
はい。
で、ちょっと見える
はい。
これはどうだ？
いや、でもいい気がします。
こっちですか、それに。
あ、そっちがいいんじゃないですかね。
あ、しかった。
じゃあ行くよ。うん、いいよ、大丈夫、そう、大丈夫でも、かなり大丈夫、うん、また測るの？
はい、
次何測るの？
もう一枚開いたところ。
はーい。
いや、オッケーです。何がオッケーなの？重さを感じます。
12枚目。 暗いとこ。
いろんなもの引き上げてるね、これね。ね、このカメラとかね。
はい。
これなんだろうね。なんかセンサーをつけるため、ね、何にもないけど。ね、ただのなんか。
あ、本当ですね。
ね、周りだけって。
じゃあ高枝下ろします。
すごい頑丈に結びつけていたけど、縦方向になるかな。縦方向で下ろした方が、まあ、刃を上だよね、そうですね。
こんな感じで、
まあ、まずこう抜いて、突き刺さったら直す。下から外れた。
おお。
ついた。で、バケツか。水入れたまま運んでくるから。どうする？バカみたいに。捨てて。捨て
る。こんなのもうバケツに入れて一緒に回してね。ちょ
っと上手に振ってくれる？
はい。
どっちがいいかな。
こっちにこう巻けばいいんだ。
下に何もないよね。
何もないけ
ど、いいよ、はい。 紐は持っておりますけどね。紐を持っております
。
これ俺のちゃんですけど、
あ、すい
ません、忘れ物ない。よし、
渋田さんさ、
はい、
これバケツ下ろすから、
はい、
俺のお弁当入れてくれる？
弁当、
わかりました。金子くんどうする？
あ、上で食べます。
じゃあお弁当2つ。
じゃあ1個あげてもらう。
はい、
あのさ、
はい、
金子くんのお茶も入れてね。お茶1本でいいよ。
先生、
はい、
ここにハサミ持ってるんですけど、あとロールやいいです、持っていきましょうか。探してたんですけど諦めかけてた。ありがとう、よかったです。いや、袋回でいいよ。
切れそうなんで。お茶とお弁当を別々にあげてください。
はい。
と衝撃的だった自由だよそうっすね
はい。
600cc より重かった。
そうですね。
お弁当もお願いします。
もかぐさんのコメントをつけて、こう流れて。
そうですね、
まずないよ。
ありがとう。
ありがとうございます。
これがいい。
よっしゃ、
おお、
食べよう。よかったね、ちょうどこの。
はい。
カンカンで出た。はい。
ありがとうございます。
あれこれはチョイスしないものを弁当にしてなかった。
ここに来て
取った気がします
。酒も飲んだから
ね。酒も飲んだよね。
ここはやっぱ平らで食いやすい。
そうですね。
ね。不安定。これ出てるんです。よっ、これシャッター。マヨネーズ出るんか、全然。マヨネーズ。セレクトマヨネーズ。いらない。
そうですね。
これだけでも使えない。ちょっと。気持ちいい。
そうですね。ちょっと。
まあ、データ見ることはできないけどね、
うん、
狭い画面で、
はあ、
ちょこちょこ見るから縦方向でちょこちょこから見ることは、
手にコーヒーを持って、うん、自分のドアの前でこう立ち往生していて、
見かけたのかな、
どうなんですかね、
うん、
でも案外、うん、そういうとこありますね。
そうか、
はい、
誰か来るの待ってた。
そうですね、うん、ちょうど私と私の指導教官がその別の部屋で議論をするために歩いてる途中で遭遇して、指導教官が先に発見してそのドアの扉開けてました。
面白い。何階建てのそれだって4階建ての
5階建てですね。
5階建てなんかあのホールみたいなところはね、小さな学会の人とか使ったりしてて、ね、
ああ、はい、うん、
4年生もいる、
ちょっと待ってください。4年生はいないです。はい、はい、教室から部屋と机があったり
スターのそのテーマってどうやって決める
の？研究室によって決め方も違うんだと思いますけど、
今のところ
私のところだと、
うん、
その修士の人に聞いたところだと、うん、その本読みセミナーっていうのもやって、
うん、
それで興味があるところを、まあ、掘り下げるみたいな感じでやるらしい。
本読みセミナーどうやどういう風に聞いても分かんない。
そうっす、あ、いや、てか私もよく分かってないんですけど、その結構やってることも違いますし。
金子君はどうやって決めたの？
私はそのもうやりたいことが決まっていて、
名古屋先生を探して、
はい、で相談に行って、じゃあっていう話で、
いいテーマね、決まるといいけどね。
そうですね、
そうではないけどね、マスターからオッカーに行くときに研究室変わる人も多いの？
いや、あんまりないと思うよ。
もう多いの？
どれぐらい上がるの？マックから就職する人の半分ぐらいいる
の？どうなんでしょう。
情報だと多いか。
情報はもうほとんど就職します、うん、ほとんどというか、まあ就職します。
これここみたいなの珍し
い。そうです、
うん、なるほど、ね、行くね。マスターに自分の少し将来になっちゃうね。
そうですね。
分野で、ね、どんどんこれ、う
セル大学でメイっていう学者がいますか、うん、メイモデルとかっていうのはたまに聞くんですけど、
私も知ってるかもしれない、うん、どう思う
よ。なんか私の詳しいことわからないんですけど、うん、そのランダム行列が絡むっていう話を聞いていて、うん、で私はランダム行列が結構好きなので、うんうん、ちょっとどうなんかなって、まあ、調べればいいんですけど、
うん、まあ、処理生物学だと人間の行動に絡んだものが多いよね。数学の人そうでもない。
多分なんかものすごい基本的なことをやってると思います。
ものすごい基本的なことって、はい、まあ、あまり何に当てはまってるような
。そうです。いや、その現象としてもすごく基本というか、その解析的に扱おうとするので、その難しいモデルを作っちゃうと解析に解けなくなってしまうので。
あ、そうだね。解析的にはね、シミュレーションだったね。
シミュレーションはなんていうか
生理生物学じゃない
じゃないと多分思われてると思う。
なるほど、そうか、そうだね、だってね、うん、そうか、解析的に解いた方がかっこいいけど、確かに難しいものじゃ無理だね。
無理ですね、
うん、まあ、そうだよね、うん、
人工学っていうやつの授業を受けていたんです、
うん、
そしたらそのなんというか、もう人間を扱うのは難しすぎるので、うん、まあ、例えば動物として、うん、まあ、動物ももう出会ったらすぐ交尾して子供を作るみたいなものにしないと、例えばその何歳まで成長して子供を作るとかっていう条件をつけるだけで、うん、もう全然解けない問題になってしまう。まあ、実用性はないと思いますね。
そうか、ああ、はい、そういう風になった。解析的に解くように頑張る。
はい、うん、その前提がそもそも変な前提になったり、
ああ、ね、うん、
きで表すのが綺麗だね。そうだね。どうさ。まあシミュレーションでここからここまででしょうっていう。怪しいと怪しいからね。どう。経験式で上場というか、あの現象から経験式を求めて、経験式を解析的に解くってすごく多い。
多分それだと政府の数理とかだったらそれをやってるんじゃないでしょうか。なんか経験的に知られたなんかものがあって、でそのなんていうか確率的にその方程式が正しいのかどうかを検証するっていうのは多分やられたりするんじゃないでしょうか。
いっぱいデータがあるものを、
そうですね。でももう統計の問題ですね。
統計。
でもまあ統計ももちろん数学ですので。でも統計はやっぱり数学の中でもめちゃくちゃ難しい人たちです。
あ、そうなの？
はい。
あんま変わんないよね。
いやー、もうなんか基礎理論を身につけるのが確率とかの場合多分めちゃくちゃ大変なんだと思います。ブラウン度をちゃんと定義したり、確率仮定とは何ですかっていう時にそのボレル集合から入ってなんたらかんたらっていうのが大変なんだと思います。
あんま進む人はそんなにない。そうでもないよね。
でもそうですね、いやでも本当にその確率仮定はちょっと条件を変えるともうまたその途端に解けなくなるっていうやつで、私は分からないですけど。あ、すいません。
いや別に、いや別にいいよ。午後から何をするとか指示はないし、何もないから上に聞いたいの、午後から何をするのかって。
どんな研究？
僕自体は植物の呼吸系の研究かな。人と一緒でさ、同じように酸素を使って呼吸系を動かして生きてきた。ちょっと植物だと違う。なんていうかな、変なものを変なことを使ったりする。それがまあどういう時に使ったりするのかをやるんですけど、もう現場では調べるのはまだまだ。やってる人はいるけどね、現場でこういう葉っぱがどうでもいいとか言って、だからまあ実際やるのは、例えばこういう哺乳類では持ってないそのある代謝系を作るといって、なんか例えば青酸カリをさ、飲む場合は死んじゃう、それはヘモグロビンのヘムを作るけど、同じくミトコンドリアの中のM っていうものを持ってる酵素が止まっちゃう。その酵素が止まっちゃうと酸素呼吸ができなくて、最後の酸素を反応するステップが止まっちゃうんだけど、植物はね、 M を持ってない酸素と反応する酵素、そういうのを、まあ、どういう時にその遺伝子とかどういう時に活性化されてるか、そういうことになる、それただその経路だけ使うとATP エネルギーが減っちゃう。
あ、非常事態用みたいな
もん。そうでもないの。割とこう発言っていう。
そうなんですか。
で、まあその植物、よくモデル植物ではまあよく調べられてるけど、モデル植物だけではね、と植物はちょっと違うと全然違っちゃうから、まだそのどういう時に使ってるかっていうか、そういうのをやったりとか、だね。あとはまあ、そう。
こう保護性を測ってるけど、呼吸速度を同じく測って、その呼吸速度がどういうので決まるか。うん、例えば、化石が抗生産物多かったりすると、まあ、そういうものが、皮質がいっぱいあるから、それで動く、こう呼吸速度自体もね、高くなるのかどうかということで、うん、まあ、ちょっと、そうだね。まあ、動物とかだとね、人とかだと、葉緑体がないからね、ミトコンドリアがやっぱり細胞のエネルギーの対処中心なんだけど、
はい、
植物だと光合成がこう昼間こう動いていて、そこから ATP が作られていて、それも細胞の活動になんか使われているはずだな、うん、どれくらいどういうところに使われているか、まあ、よくは誰もわかんないんですよね、
うん、
だからその一つ動物の場合と植物の場合でミトコンドリアに置かれている位置がちょっと違う。でまた、葉緑体とこう代謝経路がこういくつかこうつながってるから、そういう経路がどう、例えばおかしくした時にどう葉緑体がどうなるかということですね。
ネットワーク理論とかを使うんですか、ね、
いや、そんな難しいことはしないよ。そんな難しい、なんていうかな、その例えばね、そういうのでやってもいいんだけど、なんていうかな、そこまで検証するための情報がまだない。だから例えばね、その植物を取ってきて、ある化合物の量を測るとさ、細胞の中全部、全部ね、ひっくるめた平均値は出るんですけど、細胞の中の葉緑体にどれだけあって、横にどれだけあって、細胞数どれだけあるかっていうのは、ちょっともうこういう葉っぱとか、そういう組織が難しい。なんかその、これを、細胞壁があるじゃん、これ。細胞壁があるから、結局、すりつぶさないと、測らないと、全部混ざっちゃう。で、まあ、なんかちょっとなんか、人為的なんだけど、これはちょっと硬すぎていけないけど、こう、細胞壁を溶かして、やると、動物細胞みたいに、細胞膜で囲まれた、プロトプラスト。プロトプラストをこう集めてきて、で、プロトプラストを、に例えば光を当てて光合成をさせてね、でプロトプラストをこうちょっと壊してこう密度を違うようなこう密度勾配をつけるような変身をすると、うん、まあ比重によってこう重さによって変わるから、うんうん、一応まあ瞬時にそうオルガネこの葉緑体を見るところで分けることができるけど、うんうん、まあ、そうだったらプロトプラストからこういう葉っぱとは必要、
うん、
だからそのなんとか理論とか言うけど、やっぱりその同じような化合物が葉緑体にあったりする、横になって細胞質なんですが、どういう比率であるかって誰もわからない。
うん、
あ、難しい、そうだね。そういうところ、まあそういうのが動いてるんじゃないかって言うんだけど、検証は多分難しい。今なんかいろんな化合物が測るようになってるんだけど、まあそれでみたいなところもある。
あ、そうですか。
なんかほら、例えばさ。ある植物ではこういうものを食べます。うん、
はい、
その食べます、ね。なんかよくあるさ、うん、例えばね、ウコンだったら、なんかある化合物とか、特殊な化合物を食べるとなると、その最終的なその経路の最終産物、
はいはい、
そういうものは、ある場所にしかたまらないし、どういう条件でたまるとか、どういう経路を動かすとたまりやすいとかあるんですけど、そういう、いっぱい貯めるもんじゃないと、ちょっとやっぱ難しい。そうだね。ちょっとそこは、なかなかまだ、うん、あと、まあ、ゲノムが分かっても、やっぱりその、所詮は設計図さ、人もその設計図通り動かない。ね、うん、だから、やっぱりそこだけではなかなか難しい。大きくすごい違うと。例えば苔とブナとかと全然違うから、うん、持ってるものも違ったりするとそういう使い分けをしてるんじゃないかとか言えるけど、
うん、
ブナと犬ブナでさ、さっき言ったその熱くなるのはどうして決まるかというと、まあそれはある遺伝子が残ってるかもしれない。それは分かんない。ちょっとまあその生活に密着してくるとちょっと難しくなる。そうするとまあ
なんかちょっと分かっていることでシミュレーションとかしたりする。でもこれ例えば今も CO2 濃度が上がってるよ、うん、CO2 濃度が上がっていくときに、まあ、植物にとってはまあ CO2 がいっぱいあれば光合成がね、今 CO2 が不足してるから光合成速度が上がるんだけど、どれだけ上がるかっていうのはいろいろみんなパラメータを増やしてるけど、うん、分かんないじゃん、うんうん、CO2 濃度がどう変わるかっていうのはもう気象学的なプロセスで、こういう森林群落がどんだけ吸うとか大体は、うん、予想できて、まあ、CO2 濃度がこんだけ上がるとか予測はできるけど、でその時植物はじゃあどういうふうな応答するか難しい、うん、なんかちょっと分かっても他のじゃあ場所ではというか、ね、その前に CO2 上がっちゃうとか、ね、まあ、あまり変わらないかもしれないですね、うん、温度もなんか温暖化するしね、間違って、でも、まあ、一応するっていうことは一応大勢の人はするっていうことなんかもする。あとまあ気候変動が激しくなってまた極端な気象条件が増えるっていうことで、それもまああるんですね。長い目で見ないとね、もう人は死んじゃうんですよね。
なんかああでもなんだっけ、氷河期、
うん、
10万年スケールのオーダーで、
うん、
オーダーらしくて、
うん、
でなんかあの生物の方でもストカスティックレゾナンスっていうのは聞きますか？
勉強して、
なんか確率共鳴っていうやつで、
うん、
その普通ノイズを入れるとボケるじゃないですか、
うん、
ただ非線形な形の場合って、
うん、
ノイズを入れることによって、
うん、
その非線形性が強調される場合があって、
うん、
でその10万年スケールのオーダーを持つような現象って、
うん、
その地球上 の, その何が効くんだろうって言った時に、
うん、
その人たちはその離心率の太陽と地球の、
うん、
何ですかね、離心率っていうんですかね、うん、
距離、
はい、
うん、
の変化がそのオーダーだって言っていて、
うん、でそうですね、
ただそのオーダーだと、
うん、
単にそのオーダーで距離が変化したとしても、
うん、
地球表面に届く光っていうのはそんな氷河期を招くほど大した変化はないんだけれども、
うん、
そこで確率共鳴が起こっていると、そのなんていうか、
あ、たまたまそういう時にひどく寒い、まあ、光が当たらない時期が長く続いたりする。どれくらい続いたんですかね。氷河があるとね、やっぱり生物にとっては大きな出る
くらい大イベントですね、
うん、
でもそれは今はもうその理論は否定されてるみたいで、
あ、そう、
ただストカスティックレゾナンスっていう数学自体は非常に面白いので、
うん、
研究されてます。
ああ、なるほど、数学面白いです
ね。
どんな現象があるかわからないけど、
そうですね、
まあ
意外性もあって、ノイズによってなんかはっきりするっていう、
まあ